新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社モバイルファクトリーの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。ユニマはモバイルファクトリー運営の日本円決済可能な NFT マーケットプレイスです。イーサリアムに対応しており、NFT の販売はもちろん、事業者に NFT 販売の仕組みを技術提供する SaaS 事業も展開中。日本円であなたの NFT を買い取る新サービス、ユニマ NFT 買い取りベータ版もスタートしました。マーケットプレイスはカタカナでユニマ、NFT 買い取りはユニマカタカナ、買い取り漢字で検索してチェック。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は1月の13日木曜日です。今日のニュースいきましょう。ジャック・ドーシーらビットコイン開発者を訴訟から守るファンド設立か。米国銀行らステーブルコイン USDF 発行に向けコンソーシアム設立。ステークのアスター上にネイティブデックス、アースワップがローンチへ。コインベースがフェア X 買収、アメリカでデリバティブ取引提供に向け。アメリカコインベースプロにインバースファイナンス、リクイティ、ポリスワーム、ポロピー上場へ。ギャップが NFT コレクション販売へ。ブロックチェーンはテゾス採用。浦和レッズファン向け NFT コンテンツ販売へ。民株と提携で。
一つ目のニュースいきます。ブロックの CEO ジャック・ドーシー氏がビットコイン開発者を訴訟から守るためのファンドを立ち上げようとしていることが1月12日に分かったというニュースです。ドーシーがビットコインデブにその旨を提案しました。ファンド名はビットコインリーガルディフェンスファンド。なお、メーリングリストに投稿された内容によると、ファンドの理事会メンバーはジャック・ドーシー、チェインコードラボの共同設立者であるアレックス・モルコス氏、マーティン・ホワイト教授で構成される予定のようです。現在のビットコイン開発者を取り巻く訴訟の状況として、開発者らは様々な訴訟の対象となっており、被告になれば法的支援がないため降伏することを選択しているケースが多いと発表にて説明されています。具体的なファンドの目的は、開発者がビットコインやライトニングネットワーク、プライバシープロトコルなどの関連プロジェクトを積極的に開発することを妨げる法的問題を最小限に抑えることです。ファンドは NPO として運営されるとのことです。運営資金はボランティアやパートタイムの弁護士に支払われます。またファンドの理事会メンバーはどの訴訟と被告の弁護を支援するかを決定する責任を負うといいます。そしてこのファンドの最初の活動は、信任義務違反を主張する一部のビットコイン開発者に対するチューリップトレーディング訴訟の既存の弁護活動の調整を引き継ぎ、外部弁護士の資金源を提供することだと発表されています。なお、チューリップトレーディング訴訟とは、チューリップトラストの管財人がサトシ・ナカモトを自称するクレイグ・ライト氏の友人であるデビッド・クレイマン氏のデバイス上の文書やデータに含まれていたビットコインへのアクセスをめぐる行為について、開発者のアイラ・クレイマンとの間で審議を問うものとなっています。続いてはニュースいきます。アメリカの銀行らがステーブルコイン USDF 発行に向けてコンソーシアム USDF コンソーシアムを設立したことが1月12日に分かったというニュースです。ステーブルコイン USDF の導入と相互運用性の促進のための銀行間ネットワークを構築することを目的としたコンソーシアムだといいます。 USDF は銀行発行のアメリカドル1対1の価値でペックされるステーブルコインとのことです。このコンソーシアムの設立メンバーは、ニューヨークコミュニティバンク、 NBH バンク、ファーストバンク、スターリングナショナルバンク、セノバスバンクなどです。またブロックチェーン開発企業フィギュアテクノロジーズと投資ファンドジャムフィントップも設立メンバーに名を連ねます。そして USDF はフィギュアテクノロジーズが開発するプロビナンスブロックチェーンで発行される予定とのことです。プロビナンスブロックチェーン上で USDF が利用可能になることで、銀行とその顧客はピアツーピアや企業間送金に加え、請求書およびサプライチェーンファイナンスなど幅広い用途で USDF を使用できるようになるとのことです。フィギュアテクノロジーズの CEO であるマイク・カグニ氏は次のようにコメントをしています。 USDF SDF は拡大するディファイ取引の世界に無限の可能性を開くものです。昨年秋 NYCB が私たちの代替取引システムで執行された証券取引の決済に USDF をミントし、オンチェーン取引に USDF を使用することの容易さと即時性が実証されました。私たちは NYCB が今後数週間のうちにオンデマンドで定期的に USDF をミントすることを期待しており、非常に興奮しています。 NYCB のチーフデジタル&バンキングアザサービスオフィサーであるアンドリュー・カプラン氏は次のようにコメントをしています。ブロックチェーン上での資金移動という重要なニーズを解決し、拡張性があり、規制基準を遵守し、大規模な機関投資家から個人顧客まで全てのユーザーに受け入れられる方法でそれを実現します。 USDF はコンソーシアム内の規制を受けるアメリカの銀行によって作成管理されるデジタル通貨の一形態として、安全性、健全性、マネーロンダリング防止基準の遵守、金融安定性の重要な原則を満たすオンチェーンリアルタイム決済システムの幅広い利用を可能にします。なお USDF は昨年9月にフィギュアテクノロジーズと NYCB の株式取引のデジタル決済の実証にて用いられていました。その取り組みの成功を受けて、今回 USDF の本格実装へのコンソーシアム設立に至ったのではと考えられます。
続いてのニュースいきます。ステークテクノロジーズが開発のパブリックブロックチェーンであるアスターネットワーク上にネイティブ DEX 分散型取引所アースワップがローンチすることが分かりました。ネイティブ DEX とは対象のブロックチェーン上に構築された分散型取引所のことで、イーサリアムではイニースワップ、ポリゴンではクイックスワップ、バイナンススマートチェーンであればパンケーキスワップなどの例が挙げられます。アースワップではスワッピング、ステーキング、流動性マイニングが主な機能と発表されています。また今後はさらに多くの機能が追加予定ということです。アースワップはシンプルな UI UX と非常に高い APY が特徴であると発表されています。なおアースワップはローンチに向けコミュニティへネイティブトークンの ARSW をエアドロップするといいます。500万 ARSW が参加者へ分配され、リファラルプログラムで紹介者数上位100名には、さらに 1000ARSW のボーナスがプレゼントされるということです。なお、このキャンペーンでは、アースワップとアスター公式のツイッターやテレグラムのフォロー、友達を3名以上紹介するなど、10項目をクリアすることでエアドロップが受けられる仕組みです。アスターネットワークは異なるブロックチェーンの総合接続、インターオペラビリティを目指すプロジェクトである、ポルカドットのパラチェーンとして、昨年12月に接続が完了したブロックチェーンです。ポルカドットは中心的な機能を果たすリレーチェーンと、そのリレーチェーンに接続される個別のブロックチェーンであるパラチェーンによって構成されています。ポルカドットリレーチェーンではスマートコントラクトをサポートしていないため、アスターはポルカドットへ EVM や Web アッセンブリを提供することで、複数のブロックチェーンをサポートするマルチチェーンスマートコントラクトプラットフォームを目指しています。なお、プロジェクトを主導するステークテクノロジーズは日本で起業され、現在シンガポールに登記地を移転している企業です。続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場の暗号資産取引所コインベースがデリバティブ取引所フェア X を買収することが1月13日分かりました。この買収はコインベースがアメリカで暗号資産デリバティブ取引を提供するために向けた動きとなります。フェア X はアメリカ商品先物委員会 CFTC に制定契約市場 DCM として登録されており、 LMX ラボが運営するデリバティブ取引所です。昨年2021年6月より個人投資家へ向けて商品を提供しています。発表によると買収が完了するのは第一四半期1月から3月以内ということです。なお買収額については公表されていません。コインベースは今回の買収について、この買収はアメリカのリテールおよび機関投資家に暗号資産デリバティブを提供するための道への重要な足がかりですと述べています。今回のように暗号資産取引所がデリバティブ取引を提供するために既存の取引所を買収するケースは昨年もありました。 FTX.US は10月にレジャー X の買収完了を発表。レジャー X は FTXUS デリバティブズへと名称を変更しました。また12月にはクリプト .com がノースアメリカンデリバティブズエクスチェンジとスモールエクスチェンジを買収し、その買収が完了する今年の前半にはアメリカでデリバティブ取引の提供を開始する予定と発表されています。コインベースは昨年サービス拡充に向け買収を行ってきました。昨年1月にはブロックチェーンインフラ企業のバイソントレールを、5月にはデータ分析プラットフォームのスキューを買収、そして8月には暗号資産データ企業ザボ、11月には暗号資産ウォレットのブレッドウォレットを運営する BRD とイスラエルの大手セキュリティ企業アンバウンドセキュリティを買収しています。続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場の暗号資産取引所コインベースが同社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースプロにて新たに4銘柄の暗号資産を上場することが1月13日分かりました。なおコインベースプロでは12日にゴールドフィンチプロトコルの上場を発表したばかりです。今回上場するのはインバースファイナンス、 INV、 リクイティ、 LQTY、 ポリスワーム、 NCT、 プロピープロです。発表によると各銘柄は流動性条件が満たされ次第1月13日9時太平洋標準時間以降に取引が開始される予定となっています。またアメリカコインベースのサービス対象全地域で対応されるということです。ちなみに日本は対象外です。各取引ペアについてはそれぞれ USD、USDT、EUR との取引ペアになるということです。コインベースではコインベースプロで上場した暗号資産は数日中にコインベース .com 販売所でも取り扱いが開始する流れとなっているため、今回上場となった各銘柄もその対象となると思われます。各暗号資産についてどのようなプロジェクトなのか記事に説明をそれぞれ書いておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースいきます。アメリカ大手アパレルブランドギャップが同社初の NFT コレクションをグローバルローンチすることを1月12日に発表しました。なお NFT はテゾスのブロックチェーン上で発行されるということです。発表によると今回の NFT コレクションはフランクエイプを手掛けるアーティストであるブランドン・シネス氏とのコラボレーションとなります。また今回の NFT コレクションはギャップの NFT 販売サイト gap.com/NFT にて販売されます。NFT はそれぞれコモン、レア、エピック、ワンオブカインドの4つのレベルに分類されています。コモンの価格は2テゾス約1000円で、販売期間は1月13日9時から15日8時59分世界協定時間となっています。その後15日9時よりレアが2テゾス約2830円で販売開始。次に19日9時よりエピックが100テゾス約4万7200円で販売開始されます。そしてワンオブカインドは24日9時からオークション形式で販売が実施されます。なお NFT コレクションは先着順で販売され、レアとエピックについては限定版が用意されるということです。またコモンとレアの NFT コレクションであるギャップのデジタルアートパーカーを集めることで、ブランドン・シネス氏による限定デジタルアートとギャップとフランクエイプの実物のコラボパーカーを入手する機会が得られるということです。ギャップはテゾスの採用について、地球にとって正しいことをするというコミットメントの一環として、当社はオープンソースのブロックチェーンであるテゾスを活用し、カスタマーエクスペリエンスを実現することを選択しましたとし、テゾスはよりエネルギー効率の高いアプローチでネットワークを保護し、最小限のエネルギー消費と低いカーボンフットプリントで運用することを可能にしますと説明をしています。続いてのニュースいきます。 J リーグ所属の浦和レッドダイヤモンズが NFT コンテンツの販売をすることが1月12日分かりました。浦和レッズは民株ジインフォノイドと2022シーズンからのトップパートナー契約締結を発表。両社にて NFT コンテンツを共同で開発し、レッズのファンサポーターへ提供する予定であることを明らかにしました。また民株は今回の取り組みを第一弾として、事業者に対し NFT のシステム基盤を提供する NFT ソリューション事業に参入することを発表しています。発表によると、浦和レッズの NFT コンテンツはブロックチェーンの技術を活用し、デジタル証明書を付与したメモリアルな動画や音声、写真など数量限定で販売するといいます。なおこの NFT コンテンツは暗号資産のウォレットがなくても購入できると説明されています。また NFT コンテンツはオンラインショップの商品、店頭グッズと連携を行うとのことで、特定の商品を購入したファンがグッズに添付された QR コードを介して NFT の取得ができるように機能の開発も行っているということです。なお J1 所属のサッカークラブではアビスパ福岡が昨年10月に同リーグで初の NFT 販売をフィナンシェを通して行っています。また国内スポーツリーグとしてはプロ野球パリーグ6球団とメルカリが提携し、今後フローブロックチェーンを採用して NFT 化する予定のデジタルコンテンツを昨年より販売開始しています。新しい経済編集部では民株に対し、今回採用したブロックチェーン基盤や二次流通の可否、連携したブロックチェーン関連企業について問い合わせを行っています。回答が得られ次第サイトにアップしている記事を更新させていただく予定となっております。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索していただければと思います。そして私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などを公開した際の公開通知、そして追記をした際の更新通知としてツイートをさせていただいております。こちらもツイッター上で新しいひらがな経済漢字で検索して、ぜひフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。